ご理解第44節。狐狸でさえ神に祀られることをと祀られることを喜ぶというではないか。人は万物の霊長なれば死したる後神に祀られ神になることを楽しみに信心せよ。教祖はこの世で神にならずしてあの世で神になれるかと教えています。神になるとは霊長としての値打ちを発揮することです。牙城、牙欲を離れることです。そこには、霊徳、神徳が混然として一つになる世界があります。いわゆる、神徳の中に生かされてありの実感です。死したる後、神に祀られるということは、我が心が神に向こうていくことを楽しみに、生涯かけて精進していくことを言うのです。師匠が牙城牙欲を離れることですとおっしゃってあります。まさにその通りだと思いますね。世の難儀のもとを訪ねてみたら、それはやはり牙城牙欲、思い通りにならない、そこに悩みが起こる。まあその何というのでしょうかね。自分の思い通りにならないから腹も立つし、それこそ社会を恨むようなことにもなる。その自分の思いを捨ててしまえば、いわゆる成り行きに身を任せる生き方が身についたならば、まあそれは牙城牙欲を捨てなければできる生き方ではありませんよね。そこには悩みも何もないということになりはしませんかね。教祖様だ。教祖様の生きられた世界というのでしょうか。社会というのでしょうか。と、師匠が生きられたその社会というのでしょうかね。その辺の、その、共通しているな。と思わせられたことがあります。今朝の新中記念の時にですね、今のそのパンデミックというのでしょうか、疫病というのでしょうか、いわゆる一つの疫病ですかね、その世界中に流行しております、その新型コロナウイルスですか。過去においても何回もやはり人類はそういう疫病の流行というものを経験しておりますね。そしてそのことを経験する、それによって社会が大きく変わったということがありますね。この度のこの新型コロナウイルスの蔓延によっても社会が大きく変わるかもしれない、また変わるだろう、いや変わらなければならないといったような話もありますけれども、教祖様の時代、これは幕末ですね、江戸時代から明治時代、まあ、封建社会、日本の封建社会が崩壊して新たな秩序が生まれる、いわばある意味混沌とした世界、新しい世界へと社会ですかね、まあ変わっていった時代の中に教祖は生きておられたわけですね。師匠もまた戦争が終わる、まあいわゆる軍国主義の時代から民主主義の時代とでも言うのでしょうか、そのいわゆる戦争が終わってその敗戦で混沌とした社会の中にやはり生きておられたわけです。その教祖も師匠もいわばその当時としては混沌とした社会情勢の中をまあ生き抜いておられたと表現するのか、生きておられたと表現するのか、しかしその教祖の姿勢にしても世は変わり者とおっしゃっておられるようですね。 師匠にしても、これは社会が悪いのだ、戦争が悪いから、こんな、いわば、お酒の販売もできなくなった。いわば、その商売を潰されたと。家業を廃止せねばならんようになったと。それを社会のせいとか、いうふうにはしておられないのですね。どこまでも、その時、その時において、自らと神様との間柄というのでしょうか。その絆を深めていっておられる。信心をいよいよ強いものにしていっておられる。そのどういう社会が混沌とした社会になろうとも、そういう社会の中にあってでも、自らと神様との間を見つめ、いわばこれは私の信心が足りるのだと、その信心をいよいよ深め、神様のおかげをいただいていっておられる。社会を変えようとか、この社会をどうしよう、ああしようというのではなく、自らと神様との、まあ、間柄というのでしょうか。どういう信心をさせていただいたら、より一層の神様のおかげがいただけれるだろうか。神様の心にかなう生き方ができるだろうか。それには、神様のご心意に沿う生き方でもあろうし、自らの心を改めていくという生き方。そういう、なんというのでしょうかね。社会、時代の変化というものには流されない。そういうものとはまた別の次元に住んでおられたように思いますね。そしてそこに、日々に神様のおかげをいただき続けて、いわば、生活していかれた。まあ、生き抜いていかれた。世は変わり者ともおっしゃっておられます。ですから、どういう世の中が来ようと、それはあまり、まあ、関係がなかったというのか、どういう中にあっても、神様のおかげをいただいていきさえすれば、それでよいのだと、いうような感じですね。師匠がその日暮らしのおかげをいただけばよいとおっしゃっておられましたけれども、その社会が、たとえこれからどういう社会ができて上がってこようと、変わっていこうと、それはそれで、まあまあ、あまり問題にされてはおられないようですね。どういう社会構造、どういう世界の秩序になっていこうとも、その中で、その日その日の神様のおかげをいただいていく。私どもと神様との間柄というのでしょうか。それをいよいよ強いものにしていく。その絆がいよいよ強く、深くなっていく。そしてそこに、神様のおかげをいただいていく。ということではないでしょうかね。その社会がどう変わっていこうかということはあまり問題ではないようですね。大切なことは私どもと神様との間柄がどうなっていくのか、その間柄をいよいよ強いもの、深いものに、その絆を強めていく。そこにのみ、まあ、焦点が置かれておったような感じですね。神様のお心にかなう生き方、神様のおかげをいただき続けられる生き方、 そこに焦点を置いて、その教祖様がどう生きられたのか、師匠がどう生きられたのか、まあ端的に言えば、その時その時に起こってくるその成り行きを、これは神様が、それこそ師匠が、一つの商売がダメになった時は、神様がこれはもっとより良い商売を与えてくださることのためなのだ、といったようないただき方もしておられますね。いわばどこまでも神様を信じ抜いて、その成り行き、私どもの身の上に、その一人一人の身の上に起こってくるその一つ一つの成り行きを大切にさせていただく。そしてそこに自らの心を改まっていく。信心は心を改めることが第一なり、と、その神様のお心にかなうような、神様に喜んでくださるような私どもの心のありように変わっていく。そのことだけに、いわば心を見つめていけば、後のことは神様が良いように取り計らってくださる、ということではないでしょうかね。そこのところが信じられませんと、まあ心がドドルと表現してくださった方がおられますが、動揺してしまいますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。